西東京市視覚障害者協会からのお知らせ。今頃の気候を風薫るの季節と呼び、晴天の空をさつき晴れと呼ぶことでしょう。さつき晴れは透き通った水色のようなブルースカイと呼んでも良い色彩だったと、目が見えていた頃を思い出します。私野口には今さらその景色を見ることはできないのですが、強烈な日差しの感覚を肌に受けて、ブルースカイの色彩を目の裏に浮かべています。しかしこの青空の下は大変危険な状況だということを忘れてはなりません。具体的には日焼け、顔へのシミの原因など、皮膚には大敵の紫外線が年間で最も降り注ぐ季節に入るからです。さらに紫外線は目にとっても良くない波長の光です。特に眼球の前面に位置する水晶体に悪影響を与え、白内障の原因となっています。また目の奥の黄斑部に悪影響を与えたり、視覚障害者の原因疾病の一つ、特定難病に指定されている網膜色素変性症では症状の悪化を進めてしまう原因となります。また紫外線は晴眼のものでも、目の日焼けといわれる白目の部分が充血して赤くなるなど、疲れ目の原因にもなりますので、皆様の周りの人たちにもサングラスの使用、つばびろの帽子や日よけ傘の使用をお勧めしてくださればと思います。では今月の話題は、1西東京市障害福祉課危機管理課と障害者の防災対応についての意見交換懇談を実施しました。2防災グッズとして西東京市から無償貸与されている防災 FM ラジオと、1月の学習会で西市教の理事から紹介された携帯ラジオテレビ手回し発電 N はアルファベット小文字など機能を持つ防災グッズの紹介の2件の防災関係の話題をお送りします。1西東京市障害福祉課危機管理課と障害者の防災対応についての意見交換懇談を実施しました。西東京市視覚障害者協会も団体として参加している西東京市障害者福祉を進める会主催で、今年1月25日土曜に開催された西東京市で大災害が起きたら障害者はどうなるのかの学習会は、視覚・聴覚・身体の障害当事者、発達障害などの障害家族を抱えるご家族、障害者に対応した作業所・グループホームなどの事業者関係の方々、市議さんなど多くの参加をいただき、それぞれに有意義な学習会となりました。この学習会を踏まえ、先月15日に障害当事者の視点から課題を共有する場として、行政側としての障害福祉課・危機管理課との懇談を目的に、学習会主催者側としての代表3人で田無庁舎を訪ねました。その際の様子を今月の記事として紹介します。懇談の主なテーマとして、後に示す1、2、3の3点を挙げました。それぞれに課題、意見提案、現状などを話題として、成果があるように懇談を進めました。1、一時避難所・福祉避難所について。課題、避難所運営体制・運営協議会に地域差があり、障害特性への対応にばらつきがある。障害者の特性により、一時避難所での集団生活が困難なケースも多い。障害者情報の事前把握が不十分で、運営側も配慮が難しい。意見・提案。障害特性に配慮した空間の確保、別室などが求められる。どの地域にどのような障害者がいるか、 事前に把握・名簿化しておく必要があり、手帳による障害の証明は災害時には困難なこともあるので、名簿による情報共有が不可欠だ。現状、要支援者名簿への登録状況は対象障害者900人中5割程度、精神・発達障害者はさらに少ない状況にある。登録制度の周知・継続的な案内が不十分ではないだろうか。丸2、在宅避難の支援について。課題、災害時支援が行き届かず取り残される障害者への懸念がある。高層マンションなどでは移動困難者にも物資不足により外出を余儀なくされるケースが発生する。行政の対応、原則在宅避難を推奨するが、名簿をもとに安否確認班が対応予定。民生委員や地域組織との連携に期待している。課題、支援者不在の障害者も多く、把握・支援に限界がある。高齢者支援に比べ、障害者支援体制はまだ未整備な状況ではないだろうか。丸3、事業所・グループホームとの連携について。意見・提案。事業所やグループホームは利用者の安否確認ができるため、市が連携して役割分担すべき。実際の災害時、例台風19号には社協のマンパワーが不十分だった。行政だけでなく事業所や地域と協力して安否確認体制を強化する必要がある。成果、行政側が事業所への協力依頼という視点が欠けていたことを再認識した。事業所や住まいの場との連携強化の必要性を共有した。その他の意見・アドバイス。自治会がなくても10世帯で防災市民組織を作れば備蓄への補助が出る制度あることが紹介された。身近なつながりで防災体制を作っていくことが重要との意見共有した。以上のような話題を中心に忌憚のない意見交換がおおよそ1時間半をかけて行われました。総括として、感じたり市当局と相互理解できたことは、行政による安否確認の重要性と限界があると相互に理解しました。民間や地域組織、障害者団体との連携を深めることが今後の災害時支援に不可欠と確認しました。今回の懇談は行政・市民双方にとって大きな気づきの場となったなどが挙げられます。また今後に展開される防災訓練などでは、障害に関わる当事者・家族・関係事業所などが積極的に参加することで、当事者としての備えにも避難所や地域での理解にもつながることを確認しました。障害者やその家族による市民団体として活動している西東京市障害者福祉を進める会に声掛けいただければ協力体制が取れるだろうと伝えております。ホットラインをお聞きの皆様も、学習会にご参加くださった皆様にも、さらなる防災への備えに取り組みいただければと願っております。また西市協も進める会も引き続き学習会の内容を充実させて展開していきますので、ご期待ください。括弧2、防災グッズとして西東京市から無償貸与されている防災 FM ラジオと、1月の学習会で西市協の理事から紹介された携帯ラジオ、テレビ、手回し発電 N など機能を持つ防災グッズの紹介。危機管理課から FM 西東京と協定による防災情報を自動提供する防災行政無線個別受信機の貸与という案内がされています。 市内75箇所に防災行政無線、屋外スピーカーが設置されています。それでも聞こえにくい地域や暴雨風などで音がかき消されることがあります。貸与される FM ラジオは常に電源コンセントにつないで使用します。使用電気は非常に少ないレベルです。室内に置かれたこの FM ラジオからは、普段は音量をゼロにしていたり、FM 西東京を聞いていても、危機管理課や市の部局から防災に関係する緊急情報が発出された際は、自動的に FM 西東京の電波を介して、鮮明な音声が流れてくる仕組みとなっています。また、災害が生じて停電になった場合は、電池をセットすることで、引き続き防災情報を聞くことができます。現在、この FM ラジオ防災行政無線個別受信機は数に限りがありますが、障害福祉課、高齢者福祉課、総務課、以上田無庁舎、および危機管理課、保谷庁舎に本人確認書類、身証手帳、運転免許証、健康保険証などを持参の上申請することで貸与されます。申請書は窓口だけでなく、市のホームページからあらかじめの入手も可能です。また、現在取扱窓口を拡大し、市内の公民館窓口でも受け付けていますので、ぜひこの機会にお近くの公民館で手続きください。詳しくは、西東京市ホームページ、防災行政無線システムのページをご覧ください。情報ホットライン西市教からのお知らせ2月号では、記事として先の学習会の報告を掲載しました。その記事内で参加された西市教理事副会長の三原さんからご自身の備えについて、グループで話し合いをした時の感想として、市民防災訓練に今まで参加していませんでしたが、参加しないといけないと思いました。とのご意見に続いて、情報を得るために防災ラジオはいつも使用するカバンに入れて持ち歩かないといけないと思いました、の感想をいただきました。学習会ではそのラジオを持参くださり、紹介もしてくださいました。ラジオの機能は FM、AM ラジオ、強力 LED ライト、大音量サイレン、手回し発電機、バッテリー機能を有する優れものでした。さらに、西市教理事金子さんから、ワンセグテレビもついている最新機種も紹介してくださいました。では、災害が発生した際の、この多機能防災ラジオの使用場面を想定してみましょう。停電になった自宅、避難所でも、テレビやラジオ放送からの情報を手に入れるために、手回しで発電・充電して放送を聞くことができます。また、蓄電した電気はスマホの充電にも使えます。手回しの回転数次第ですが、限度的には10分程度の蓄電量のようです。閉じ。あらかじめ電気コンセントからも充電しておけば、バッテリー分は電池として活用できます。建物内に取り残された。周りに取り残されていることを合図することができます。真っ暗闇の様子だ。周りがわからない。ライトの点灯できる。周りに合図を促すことができます。などが想定できそうです。この商品の型式は、エコラジネオ、アルファベット大文字、TLM-ETR、数字017、販売元株式会社テレマルシェで、防災グッズとして通信販売、通信生活などで1万4000円前後で販売されているようです。なお機能が少なくなりますが、安価な防災ラジオも検索で出てきます。図書館ではこの2機種、危機管理課対応の FM ラジオと TLM-ETR-017 に同封されている取扱説明書を翻訳したデータを準備中ですので、製品を手に入れた際には八戸図書館のハンディキャップ担当までご相談ください。西東京市視覚障害者協会は、西東京市の福祉関係団体として会員に限らず誰でも参加を歓迎する協会として活動しています。視覚に関して何らかの障害や不安をお持ちの方、支援活動をとお考えに賛同いただける方、ぜひ協会役員までお声掛けください。そして協会が当局への福祉施策への要請や、皆様一人一人が困っていることや他の方にもお知らせできる情報などの交換の場になれば幸いです。毎月図書館からのハンディキャップサービスの情報ホットラインに翻訳でのお知らせと印刷版を窓口カウンターに置かせていただいています。また市の障害福祉課のホームページに市内の福祉関係活動団体として掲載いただき、社会福祉協議会のボランティア活動センターへの登録と、西東京市が運用している夢コラボにも登録しています。なお、今年の西市協総会について理事会での調整中につき、会員の方には役員からの直接の連絡をお待ちください。今月は西東京市視覚障害者協会会長の野口がお送りしました。